では東の空はと題しまして、四色伝道師に説教をいただきます。
クリスマスが終わりまして、いよいよ2024年も終わりを迎えようとしてきました。皆様にとってこの1年はどのような年でありましたでしょうか。私はこの1年の中で2つほど驚いたことと嬉しかったことと出来事がありましたので、それを1つ紹介したいと思います。まずは驚いたことでございます。私、平日は同志社高校で非常勤講師をして教師をしております。その職場には先輩牧師の川江雄二先生という先生がおられまして、その方と楽しく授業を作っているわけでありますが、何気ない会話の中で、すぐ、そういえば何歳なの、こう聞かれたわけですね。36歳です。早生まれなので今年で37になります。まあ、そのように答えて、河合先生が、あ、俺39や、意外に近いんやな、てかお前年下やったんかとか、なんかそんな話をしながらじゃれてました。ということは中1の時は先輩中3ってことですね。いや、同じ学校じゃなくてよかったですねとか言ってですね、じゃれ合ってたわけでありますが、その会話の中で、来年2025年は私年男なんです、蛇年だから、まあ、そう言ったら先輩の顔が一気に変わりまして、あ、蛇年、お前それ蛇年だったら今年37じゃない、今35歳だろって言われたんです。え、私今35歳なんですか。私も大混乱でありまして、いつから私が自分の年齢を数え間違えていたのか定かではありませんが、全くの予想外の回答でありました。多分ですけど、私平成元年生まれなんです。平成元年生まれということは、自分の年とですね、その元年の数との関係性、つまり1個引けば私の年になるということをこうずっと考えてたわけですね。で、令和になりましたね。その頃にその、なんていうんですかね、この年齢算出方式がアップデートされなくなりまして、途中で見失っていったんだと思うんです。で、もう一つ大きな要因があると思いました。それはね、早生まれだということです。早生まれの方いらっしゃいますか、ここに。早生まれ、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。早生まれの皆さんだと分かると思うんですけども、年齢を聞かれるとですね、今年で何歳になりますというふうに答えたことが多いと思うんです。なぜなら、実年齢を言うと学年を一つ下だと勘違いされる、誕生日を言うと。なので早生まれの方はですね、満何歳であるかということと、今年何歳であるか、何歳の学年であるかという、この2つの年をですね、ずっと覚えなきゃいけないんです。4月生まれの方いらっしゃいますか。4月生まれの方いらっしゃらない。5月生まれ、あ、すいません、4月5月生まれ、はい、5月生まれや4月生まれの方はほぼそのような苦労はなさってないと思います。ご自身の誕生日がご自身の年で迎える年であり、ご自身の迎える学年である。しかし私たち早生まれは、自分の年ともう一つ上の年まで覚えなきゃいけない、二つ覚えなきゃいけないんです。わかりますか。ものすごい苦労だということなんです、これが。それ以降ですね、この問い、私が36なのか、いや今年37なのか、いや私は実は35で今年36なのか、この狭間で私は一体何歳なのか分かんなくなるわけです。ますますますます分からなくなる。まあそういうようなことでありましたが、これちょっと嬉しいニュースでもあったわけです。37歳だと今年思ってたんですけど、実は君35歳だということで、なんか2つも若返った気がして、勝手に勘違いして、勝手に若返って勝手に喜んだわけでありますが、まあ、もう一つ嬉しいことがありました。新しい形の選挙、まあ、そんなことを考えまして、1年ほど前から始めました一人親家庭の支援活動、まあ、それとですね、その方々が住まうシェアハウスと そのシェアハウスを運営するために始めたホテル、その事業が1周年を迎えたということでありました。怒涛のような日々でですね、たくさん失敗しながら、その失敗を糧にしながらですね、また主に祈りながら、なんとか潰れずに、この1年経営することができました。本当に皆様の祈りと お支えに感謝したいと思います。私が感謝すべき相手はもう一人います。妻であります。先日10月末に妻の誕生日がありました。日々私の働きをサポートしてくれているその妻にですね、感謝の思いを伝えたい、そう思いまして手紙を書きました。36歳の誕生日おめでとう。いつも帰宅遅くなって申し訳ない。家族守ってくれてありがとう。3ページにわたる長い手紙を書きました。当日の朝、まずは娘のいとちゃんがお母さんに手紙を渡します。妻はとても喜んで、ありがとういとちゃん。僕も内心よしよし、前座はいいなと、じゃあ鳥はお父さんだ、まあ、そう思いまして書いた手紙はスッと渡します。すると読み始めて数秒で手紙をしまわれてしまった。え、なんだこれ。そうすると妻がこう言いました。あのね、私36歳じゃないから。え、待って、私の妻は私の1個下であったはずだ。でも私の方は学年は1つ上、でも同じ1989年生まれ、でも私の方が早生まれだから、ということは、わからない。これわからなくなった。私は今何歳だったかわからない。そういうことでですね、最近発表されたという AI、 それに聞こうと思いまして AI に聞いたわけです。1989年10月何々日は次の誕生日 何歳ですか。そういったら AI がですね、36歳ですと答えた。だから私は36歳ですというふうに書いて手紙を渡したわけであります。しかしその AI に尋ねた時、すでに深夜12時を回っておりまして、誕生日当日に誕生日 翌年の誕生日の話を聞いたことでですね、年を大きく間違えてしまったという話でございました。この年を取るということ、このことに素直に喜べなくなっている私がいる。自分の年や相手の年に興味を持たなくなってきている自分がいる。いや、ひょっとすると老いるということを恐れているのかもしれない。年を重ねるということは10代や20代のように何か成長の証ではなくて、もはや何かを失っていることの証なのかもしれない。皆さんはどうでしょうか。年を取るということは、年を重ねるということはどういうことでしょうか。体力を失う、筋力を失う、気力を失う、覇気を、オーラを失う、健康を失う、貯金を失う、生活力を失う、記憶力を失う、名声を失う、信頼を失う、友人を失う。若い頃にたくさん積み上げてきたもの、築き上げてきたものを一つ一つ何か失っていく、そんな気がするのではないかと思うのです。確かに私たちはたくさん失ってきたことでしょう。しかし年を重ねるということは、それは本来素直に喜ばなくてはならないことだと改めて思うわけです。なぜならこの1年、楽しいことも辛いことも悲しいこともたくさん起こりましたが、しかし年を重ねるということは、その1年の中に主がそれらのそれぞれの状況の中に共に喜び、共に泣き、共に苦しんでくださり、そしてまた私たちにその命を与えて続けてくださったという証であるということなわけであります。しかし私たち人間はなかなかそれができないわけであります。老いる、そういうこと以外にも積み上げてきたもの、築き上げてきたもの、それを失う恐怖、そんなものに苛まれてしまうと、喜ぶべきことを喜ぶことができない、理解ができない、気がつけない、失うことの多さばかりに目を向けて、 本当に見なくてはならないもの、その真実を見ることができない、そんな状況に陥ることがあるのではないかと思うわけです。本日の聖書箇所はクリスマスの物語の箇所でありました。主イエスがこの世にお生まれになった時の物語でありますが、3人の博士たちが星に導かれて赤子であるイエス・キリストを礼拝するという物語の場所であります。まさに最初のキリスト教の礼拝が記されている箇所であります。そのような中で注目したいのは、この3人の博士が途中に立ち寄ったヘロデ王であります。このヘロデ王はまさに私が先ほど申し上げたような、喜ぶべきことを理解できていない、気がつくことのできない人であったのではないかと思うわけであります。どのような状況が彼の心をそのように頑なにしてしまったのだろうか、その疑問にはヘロデ王家の歴史を少し見てみることで理解が深まるのではないかと思います。その当時エルサレムで王位についていましたヘロデ王、このヘロデ王はユダヤの王と呼ばれておりましたが、実はユダヤ人ではありませんでした。歴史上ではこのヘロデ家の他の人物と混合を避けるためにヘロデ大王として書かれるこのヘロデ王ですが、紀元前37年から紀元前4年頃に病死するまでユダヤの王として君臨した方です。しかし先ほど申し上げた通り、その血統はユダヤの人ではなくイドマヤ人という人でありました。旧約聖書ではこのイドマヤ人しっかり出てきます。エドム人として書かれるわけです。ユダヤ人とはエドム人はたびたび抗争する相手でありました。つまり民族的には相入れない民族であるわけであります。このヘロデ王はギリシャ文化非常に好む方でありましたから、生粋のユダヤ人たちからは王位の簒奪者としてその当時も忌み嫌われていたといいます。ヘロデ王自体は非凡な才能にも恵まれ、現在でも見ることのできるパレスチナ各地にたくさんの建築物を残しました。イエス時代世界屈指と言われていたそのエルサレム神殿の再建、大改修工事、大理石構造にしたのも彼だというふうに言われています。ではそのエドム人であったヘロデ王がどのように王座についていったのか、ちょっと時代を遡り、上りますが、その当時のユダヤ人のエリアにはマカバイ記にも記されているマカバイ家がですね、王朝として栄えたハスモン朝という王朝がありましたけれども、すぐに政治的な構想が起こりまして、国を完全に一つにまとめることができていなかった。その時のハスモン朝末期の王に仕えていたエドム人にアンティパトロスという人がいます。このアンティパトロスという人が、ヘロデ王の父親でありました。エドム人というのはかつてイスラエルとずっと喧嘩してた中、このハスモン朝になってからはユダヤ人の方が強くなりまして、エドムを支配してエドム人全員ユダヤ教徒に改宗させるわけであります。ですからヘロデ王やこのお父さんアンティパトロスは生粋のユダヤ人ではないものの、信仰する宗教はユダヤ教であったというわけであります。ヘロデ王の父アンティパトロスはギリシャの力がだんだんと弱まっていって、あっという間にローマ帝国がその代わりこうだーっと台頭してくるっていう、それを目の当たりにしまして、ね、ユダヤ人王家を裏切りながらローマ帝国にすり寄っていきます。そのローマ帝国の中で強い勢力を味方にしていき、アンティパトロスはハスモン朝に対して大きな権力を振るうようになるわけです。そのお父さんが亡くなった後、息子のヘロデも同じようにローマを支援する側につきまして力を維持していきます。そしてヘロデは紀元前の37年、ローマ軍の助けを借りてエルサレム城に向かい、エルサレムを陥落させます。 これをもって生粋のユダヤ人王家であったハスモン朝は終わりを告げる。ユダヤ地方をヘロデが統一する。そのことを皇帝、ローマ皇帝から認められるわけでありました。一種のクーデターのようなことをしたということであります。つまりヘロデ王の体制は盤石ではありませんでした。自分の正当性を主張するために彼が取った行動はハスモン家の血を引く女性たちをめとり結婚していくということでありました。しかしその恐怖に取りつかれたヘロデは晩年正常な判断ができない状態になっていったといいます。ハスモン王家の血筋が残る、そのことに強い怖い不安を覚えて、たとえ妻であれ息子であれハスモン朝の血筋を持っている者たちを皆殺しにしていくわけです。妻のマリアンメと二人の自分の息子を殺害しました。第二夫人の妻とその息子も殺害しました。妻マリアンメの兄弟とその両親も殺害していきました。イエスがお生まれになった時代、ようやくヘロデがユダヤ人の王と呼ばれるようになっていたのです。今日の聖書箇所でヘロデのところに来た東方からの博士たちは何と言ったのか。そのヘロデに対してユダヤ人の王を拝みに参りました。そう言った時ヘロデは今日の聖書箇所で不安を抱いた。3節のところです。しっかり書かれています。この不安とは恐れないのです。自らの子供たちを手にかけてまで手に入れた王座、エドム人を差別し続けてきたユダヤ人に対する憎しみ、それに対して果たされた復讐、そうして手に入れたもの、築き上げたものが、なんだかよくわからないポッと現れた賢者たち、その者たちによって揺るがされそうになっている。その後のヘロデ王の発言、拝みに行こうというその発言はただ拝むだけではないことは想像にたやすいわけであります。年を重ねて失っていく、そんなことを恐れる私たちであります。もしヘロデのようにそのような努力をして手に入れた権力の座に座ったものだとして、暴君にならないでいられる自信が私たちに持てるでしょうか。博士たちもまた同じような性質を持っていたのではないか、素直に喜ぶべきことを喜べない性質を持っていたのではないかと思うわけです。彼らは当時最高の学問であった占星術の学者として権威ある方たちでした。彼らはその星が実はエルサレムではなく別のベツレヘムという場所に誘導していることは分かっていたはずです。しかしそんなわけがない。ユダヤ人の王として生まれる方はきっと立派な血統であり血筋であり目を見張るような大きなお城の中にいるに違いない。そう思ったから彼ら3人はヘロデに会いに行ったのではないかと思うんです。この彼らの姿、それはまさに自分たちが積み上げた知識、経験、知恵、これを大切にして本当の真理を喜ぶことができない人間の性質、そんなものもそこに表しているのではないかと思うのです。ですから主は星を動かしてまで博士たちを誘導するわけであります。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所に止まった。学者たちはその星を見て喜びあふれた。なぜ彼らは喜びあふれたのか。多分ですが、その旅路の中で星に誘われる、その旅路の中で新しい王としてお生まれになったというイエスの、その新しいとは何であるかということを がついたのだと思うのです。これまでの王とは絶対的な権力を持ち、裏切りと無知とで人々を支配する王、そのような王は幾度ともなくこの世に現れました。しかしそれでは差別や格差や小さくされている方たちに対する連鎖、その連鎖は全く変わることがないわけであります。その連鎖を断ち切ることの王とは何も持たなく、最も小さなところで最も弱い姿で生まれる方、その方こそ新しい王にふさわしい、そのように思っていたのではないかと思うのです。ベツレヘムとは旧約聖書の中で最も小さなもの、そのように呼ばれたことのある地です。ヘロデが恐れたものは東の空でありました。ヘロデの心は闇に支配されていました。暗い闇夜に光をもたらすのは決まって東の空です。だからヘロデは怖いのです。しかし東の空からもたらされる光こそ私たちの希望であり、私たちが見るべきものではな、見るべきものなのです。闇に光をさらす方、その方がイエス・キリストであります。私たちは今2024年を終え2025年を迎えようとしております。ここに集う私たちもまた間違いなく来年は今年に比べて体力を失い、筋力を失い、気力を失い、健康を失い、貯金を失い、生活を失い、記憶力を失い、名声を失い、信頼を失い、友人を失う、そんなことでしょう。怖いことです。しかし恐れるなと、マリア、ヨセフ、羊飼いに、博士たちに主の御使いは何と言ったのかを思い起こしていただきたいのです。救い主はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエル、それは神は我々と共におられるという意味です。年を重ねること、老いるということ、何かを失うということは怖いことです。しかし信仰だけは奪われないのです。インマヌエル、それは神は我々と共におられる。年を重ねることとは主が私たちに伴ってくださることの証拠であります。もっと言うと、年を重ねるとはこの世に果たすべき使命があると、この世における主のご計画に愛する皆さんがあなたが必要だと求められている証拠なのであります。私たちはすでにたくさんのものを失いました。しかし私たちの信仰と声は奪われないのであります。私たちの祈りと賛美は誰にも奪われないのであります。2025年、この石膏教会から宣教の風を吹こうではありませんか。一人でも多くの方々に主の福音を知らせていこうではありませんか。私たちのこの1年共にいてくださった主イエス・キリストに改めて感謝したいと思います。そして来年も戦争も飢えや飢餓や差別で困難の中にある方々、苦しむ方々に主が伴ってくださいますように。そしてまた私たちが恐れるとき、主イエスのことを見失うことがないようにお祈りしたいと思います。祈ります。天におられます主よ、私たちは怖い、そう思って生きています。年を重ねるごとに私たちは一つ一つ何かを失っていく気がします。しかしそれはそうではなく、あなたから与えられたそこに使命があり、その命はあなたが長らえさせてくださり、またあなたが私たちにその使命を全うせよと言ってくださる、そのような機会であることを祈 にはまた思い起こします。しかし私たちはまた恐れて小さく小さく立ち止まることがあることでしょう。どうかそんな私たちにあなたが御手を差し伸べてくださって、立ち上がらせ、また再び背中を押して歩みを進めていただきますようにお願いいたします。今年の1年、あなたの守りの導きの中にあったことを感謝します。そしてまたここから始まる来年2025年、その1年間私たちの上に、また世界の隅々の中にあなたの御手が差し伸べられ、導いてくださいますようにお祈りいたします。この小さな祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。